皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が257回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、秋も深まりつつ、ちょっとこの回が配信の頃には冬の感じもちょっとね感じてる、冬の感じも感じてる、語彙力冬の気配も感じてるかもしれませんね。はい、前回の配信の時に、私最近一日何歩ぐらい歩いてるんだよねみたいなことを言ってたと思うんです。で、確かね、私の記憶では、記憶かつって前回の見直しとかしてないんかいって多分思われると思うんですけど、だいたい1万5000歩ぐらいっていうのがベースにあったかなと思います。これで、2万歩ってどれくらい歩くんだろうと思って、この間、一日渋谷をうろうろしてたんですね。そしたらね、土日渋谷うろうろしてたんですよ。土曜日、23,375歩。そして日曜日、25,376歩。なんと2万5000超えました。イエーイって思って、2万3000歩ぐらいの、時間が夜の8時ぐらいだったかなと思うんですよ。で、今日3万歩いけんじゃないと思ったけど、そこからもうサボっちゃった。いろいろサボっちゃってダメでした。でもね、やっぱり前回歩数を見るようになったんですよってお伝えしてから、毎日やっぱ歩数を見るようになって、運動がちゃんとできているかどうか、体を動かすことができているかっていう、このバロメーターというか、まあ測る一つかなと思って、まあ、1万歩行ってない時はなんとか1万歩行かそうと思ってね、歩くようにしてます。でね、この間、隣の駅にあるジムから、家に歩いて帰るっていうことをやってみたんですね。だいたい時間的には1時間。うちの駅の方だとね、一駅がね、電車で4分ぐらいなんです。歩くと1時間。でね、まあもう歩数稼げたし、いいなって思ったんですけど、家の近くに、まあ、あと20分ぐらいで着くんじゃないかなっていうところにですね、回転寿司のはま寿司さんがありまして、なんかそのまま私はもう家に帰る予定だったんですけど、どうにもこうにも足がはま寿司に入っていて、仕方ないな、3皿ぐらい食べて帰ろうと思ったら8皿ぐらい食べてましたね、気づいたら。だからプラマイゼロですね、その日ジムから歩いて帰ったの。ほんと悔しいまあでもこんな感じで、なんか私はゲーム感覚で歩数を稼いでるんですけど、皆さんもこう遊びながらぜひ歩数稼いでみてはいかがでしょうかという、ご案内でした。はい、ではこの辺で一曲、聞いていただきたいと思います。ミミコでマッドドッグ。
城の中で死んでしまえばいい。泣き殻のそばでステップ踏み、この声が枯れるまで吠え続けてるわ。首に巻かれたカラー、孤独と共にフィーリー、満月の夜は踊り狂う、そうね、あなたフリーテンダー、衣装を浮かべる甘いマスク、心を隠し赤い絨毯滑るようにタブー踏むの。舞いを繰り返すパーティーに騒ぎ色めき立つ群衆、4拍子に尻尾
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日も一人でお送りしようと思います。はい、最近はね、お休みがあんまりないです。数えてみたら10月はね、全1日丸っとお休みだったのが1日だけだったんですよ。まあ、なんかありがたいことに忙しく過ごさせていただいていて、まあ、体力もあるのでバテず、栄養も取りつつ、体も動かしつつ、健康に過ごしておるわけなんですけども、いかんせん1日24時間と決まってますから、やりたいのにやれないこととかあるわけです。まあ今で言うとジムも週4から週5行けてはいたんですよ、先月ぐらいまでは。なんだけどやっぱり週5ギリギリ行けてももう滞在時間が1時間ないとかあのストレッチをしっかりしてた時間があったんですけど、その時間があんまり取れずに、もういきなりもう有酸素運動で終わりとか、そんなこんなでなんとかやってるんですけど、私のメンテナンスも必要なんですよ。皆さんもしてませんか？月1回美容院に行ったり、男性だったら何？散髪、床屋さん行ったり。で、男性の方が多いよね、髪切る機会とかね。私は、まつエク、まつげエクステとネイルっていうのは、月2回ずつぐらいどっちも行ってるわけです。まつげはもう2週間に1回行ってるし、ネイルサロンは3週間に1回なんだけど、月2回の時もあるし、月1回の時もあるんですけど、まあ、なかなかね、まつげだとね、私の担当のアイリストさんめちゃくちゃ早いから、30分あればそこそこの本数をつけてくれるんです。だからなんとかこう仕事行く前の30分とかでやってくれたりするんですけど、ネイルはねやっぱりね、あのオフしたりその後の施術の時間に時間が結構取られるんですよ。もともとオフするので1時間近くかかるよね、あの甘皮ケアとかまで入れるとね。なので、短くて2時間ぐらいは取らなきゃいけないんです。でもお休みがさっきもお伝えした通り取れなかったので、もうこれはちょっとどうにかするしかないと思って、おそらく10月休み取れないんじゃないかなっていうのはもう9月末に分かっていたので、これいけっかなどうかなって思いつつ、セルフジェルネイルをすることにしまして、ネイルセットを揃えて、今月から、10月なんですけどね、今配信し、あ、収録してるのが10月から自分でネイルを始めました。いやーね、いつもネイルサロンに行ってさ、こうお姉さんとこう対面で座るんですよ。ネイルサロンって男性の方はわからないかもしれないですけど、ほんでいろいろこうああだこうだ喋りながらやってるんですけど、こう喋りながらもね、お姉さんはね、手はねさっさささっさささ動いてるわけ。んでなんか私のボロボロだった爪の先の方がね、どんどんどんどん綺麗に磨かれてってるわけですよ。 ほんでなんかいつの間にか、ツルツルピカピカに仕上がって私のテンションも一緒に上げてくれるってこう魔法をかけてくださるんですけど、なんとなくね、もう毎月毎月行ってますから、どういう順番で何をするっていうのは頭に入ってるんですよ。で、見よう見まねで、まあ、YouTube とかも参考にしつつやったらね、昔の、まあ、昔っていうか、まあ、今もあるんですけど、普通のマニキュア、除光液で落ちるタイプのやつね、あれも塗るのは結構難しいんだけど、やっぱり何それをこのジェルネイルをするまでのこう土台作りっていうかね、そのさっき言ったオフ甘皮のカットとかさ、なんかそういうメンテナンスっていうのかな、なんて言うんだろう、綺麗にピカピカにする前のベース作りっていうのがやっぱすごく難しくて、爪の形を整える一つもうすごいね、本当なんか全然うまくできなくて最初、あこれはなかなかなことを自分でやることにしたもんだってちょっと思ったんですけど、やり始めるとね意外とこう集中して楽しくて、気づいたら朝4時ぐらいになってたりするわけですよまあちゃんとね次の日の朝ゆっくり仕事に行ける時しかこういうのはやらないんだけど、だけどネイルサロンに通ってやってる時っていうのはね、例えば私だったら今はね自分でやってるから爪そんな長くしてないんだけど、爪結構やっぱ長くしてたんですよ。そうするとジェルネイルのね端っこの方が浮いてきたりするわけです、3週間ぐらいで。そうすると地爪のこう伸ばしてるところもやっぱりこのジェルが乗ってないから折れちゃったり、あとはパーツでねキラキラしてるパーツとか結構つけてたんだけど、前も今もつけてるけどね、そういうのがこう欠けちゃったりとかね、まあなんか施術きれいにしてくれてるやつが剥がれてきちゃったりするとやっぱなんかだらしなく見えるわけ。綺麗な爪と汚い、汚いって言ったらあれだけど、綺麗じゃなくなってしまった爪とこうね混ざってるとなんかほんとだらしなくて、何もネイルを塗ってないのがダメとか言うわけじゃないんだよ、塗ってなくて何にもしてない、何のケアもしてない手の方が綺麗だなっていう風になるわけです、ボロボロな爪とかが混ざってると。で直しに行きたいんだけど自分の休みと合わなくてネイルサロンに行けないとかってなると、もうしんどいんですよ。そこからしんどいの、直しに行きたいのに直しに行けないみたいな。でも自分でやるようになると家に全部キットがあるからさ、とりあえず、微調整はねいつでもできるわけです。あちょっと爪先の方剥がれそうかもしれないと思ったら軽くこうトップコート塗って、硬化させてってやると意外となんとか持つんです。だからそれはすごく便利だなと思った。でもまだ自分の爪でこう練習始めてって言ったけど、アンド本番なんですけどまだやっぱり全然上手じゃない。でもねそれでもこれ今やってるのはね、透明で爪の先にラメがついてて、ラメグラデーションっていうタイプの、ネイルを自分でやったんだけど、その前とその前3回目ね、初回のネイルの時とかは普通にワンカラー、1色2色ぐらいの色を淡々と塗ってたんだけど、全然知らない女の人に突然話しかけられて、お姉さんの爪すごい可愛いって言ってくれて、でもちょっと自分でやってるからあんまりまじまじ見ないでほしいんですけど、褒めてくれると嬉しいでしょ。だからちょっとすいません、遠くで見てくださいっつって、遠くで見てもらって褒める言葉をしっかりたっぷりいただいてご機嫌になったんだけど、どうも私色選びが上手だったみたいで褒めていただきました。嬉しいね。 でその次の、ね、ネイルはね紫っぽい色にしてたんだけど、それもねあのなんかすごい良かったみたいで、全然また全然知らない女の人に話しかけられてね褒めていただきました。色選びだけはセンスが良かったのでしょうね。良かったです。ちょっと今後も、自分でやっていこうかなと思ってます。大事な時はねライブの時とかさ、なかなかないだろうけど結婚式とかさ、そういう時はネイルサロンに行って、ちょっともう爪もなんかテンション心も一緒にピカピカに磨いてもらおうかなと思っております。来年は、ネイルの勉強もしっかりしていこうかなと思ってます。皆さんもあの男性の方もね最近ネイルサロン行ったりするよね。なのであのよかったらセルフネイルケア、男性も女性も始めてみてはいかがでしょうか。いい趣味になると思います。はい、では次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょ。
はい、今日も何を持ってきましたかと言いますとね、今日も、カードリーディングしようと思います。毎回言ってますけど、あのカードリーディングカードだけ持ってきて準備してません。あのここでシャッフルしてここでカード出してるんですよ。だからね頭が回ってない時はね何言ってるか自分で分かんない時もあります。あとあれ私今対人関係で見てたよなって思いつつ全然違うことたまに言っちゃったりするんですよね。なんかまあカードがそういう風に、捉えてって言ってきてるんだろうなと思いつつもなんかぼんやりしててそうなってるのかもしれないっていう、あのすごいめちゃくちゃあやふやな、時間を お送りしているかもしれませんが、割とこう対面でねリーディングするときはちゃんと集中してるので結構当たると評判です。皆さんあの私を捕まえて占い一個なんかやってくれとかって言ってくれたら多分やると思います。今日も眠たい目をこすりつつとかそういうことじゃないんですけど、ちょっとさっきまでぼんやりしてたからさ、モンスター飲みながら今日は収録してるんですね。なのでちょっと目も頭も冴えてきたんじゃないかなと思います。さあシャッフルしました。1,2,3 の数字を頭の中で思い浮かべてください。好きな数字ね、その中から選んでください。不特定多数の、方が聞いてくださってるので必ず当たるかと言われたらそうではないと思うんだけど、3択にしております。対人関係で毎回見てるんだけど、自分に思い当たるようなところは拾ってくれたらいいなと思います。で自分に置き換えたりしてね、私が言ったことをストレートに取らなくてもいいですよ。 1,2,3,4,5,6,7 OK。 はい、今ねカード準備してます。カードシャッフルしてる音聞こえてるかな。聞こえてるよね。はい OK です。3択です。私もまだカード見てない、カード見てないです。はい、じゃあめくっていきます。1番さん、いきますね。はい、1番さん、あ、鳥のカードが出ました。コミュニケーション。ちょっと追加で引きますね。鳥のカード。まあ、この2週間ぐらいは、コミュニケーションがとても大事。コミュニケーションが何かを生んだりするんだろうね。見てみます。あ、年上の女性、あ、はい、この2週間年上の女性 と、コミュニケーションしっかり取ってください。なんやかしのことが起きるでしょう。あ、はい、もう一個引いたんです追加で。コミュニケーション、メール LINE とかしてください。はい、これが、あなたの ラッキーへいざなってくれると思います。年上の女性ね。まあだから楽しい連絡がいいよね、どうせ取るならね。まあ、愚痴とかもたまにあるかもしれないけど、恋バナとかしてもいいと思うんだけど、まあなんかちょっとワクワクキャッキャするようなお話がいいんじゃないかなと思います。女性と年上の女性とコミュニケーション、トークや、電話や、お手紙引いてください。そうなん、ね、鳥と、レターとユリっていうカードが出ました。はい、一番さんはそんな感じですかね。この2週間年上の女性が結構ポイントになってきます。はい、じゃあ2番さんいきます。はい、2番さん引きました。2番さんガーデンのカードですね。ガーデンのカードは、まあ、人がいっぱいいるところ、賑やかな場所、今で言うと SNS とかそういうところも、ポイントになってくるかなと思います。はい、追加引きました。星はね、いいんじゃない、スター見てね。そうだね、うん、なんかこう希望とか目標とかができる、もしくは、もうすでにある人は叶いやすい状況にあるのかもしれないね。人がいっぱいのところ、賑やかなところがポイント。もう一枚引きます。はい、ただし、ちゃんとこう頭を動かしてねって、あのノリとかそういうのじゃなくて、ちゃんと自分の中で計算して、やってください。あなたの希望は叶いやすいけど、ここは賢く立ち振る舞わないといけないという感じです。対人関係なんだけどね。うん、なので、まあ例えば対人関係でこれってことはさ、まあ誰かと仲良くなりたいとか、昇進したいは対人関係なのかしらとか、まあ頭をうまく動かしていただくと、希望の方と仲良くなれたり、希望の、職種につけたり、いい先輩とかいい後輩とかに恵まれたりするのではないかと思われます。人がいっぱいいるところ、ここポイントですね。はい、賢く振る舞ってください。いきます。次3番さん、はい、クローバーですね。みんな最初の選択肢いいですね、クローバー。あ、もうこれ幸運です、幸運。この2週間対人関係幸運、追加で引きます。はい、お家と本が出てきましたね。まあ、本はね、秘密とか学びとかそういう意味があるんだよね。お家はね、まあ家庭とか安心する場所っていう意味なんだけど、この2週間幸運、あ、まあ友人とか恋人とか、この具体的な人っていうのはちょっと見えてきてないんだけど、お家もしくは安心するような場所、自分たちが、ここホームだよねって言ってるような場所で、過ごすと、いいでしょうということです。まあそこで、その仲間内もしくはその方2人との間で学びがあったり、秘密の出来事をこう共有したりっていうことで仲が深まるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じ。ざっとしてますね。ざっとしてるけど、この2週間は、1番さんも2番さんも3番さんもいいんじゃないかな。1番さんは、年上の女性とコミュニケーションを取ることが、月につながりますね。2番さんは人が集まるところに行くと、自分のつながりたい人や希望の職種、希望の先、こういう先輩とかこういう後輩に恵まれたいとか、そういう人に、人と、知り合うチャンス、があるんじゃないかな そういう人とつながれるきっかけになるんじゃないかなと思います。ただし賢く立ち振る舞ってください。はい、3番さんは、恋人や友人とお家や心の安心するような場所で過ごすといいことがあるでしょう。秘密を共有したり、学びがあるでしょうということですね。はい、皆さんこの2週間で、参考にしていただけたらと思います。さあ、では全体にカード1枚引いて終わりにします。2週間、はい、あ、クロスが出てきました。運命とかそういう意味ですね。はい、何かしら、これは運命なのかっていうような出来事があるかもしれないけど、この運命はね、自分で切り開いていてください。自分で切り開くことが大事だと思います。はい、では一旦 CM になります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。今日も、最後まで聞いてくれてありがとうございます。リーディングした後ってね、いつもなフォエーってなるんですよ。なんせ10分もない中で3択バババババっていうのね、頭の回転がね、やっぱりね、遅いです私ぜひ私をひっつかまえていただきまして、ちゃんとリーディングしろと言っていただければ対面でしますので、ぜひお声かけください。さあ、オープニングでさ、歩数の話したじゃん。だいたい何万歩ぐらい歩いてますって。ちなみに今はね、夕方のね5時57分ですね。今日今の段階で何歩歩いてるかというとね、私の予想はね12000歩。どうかな、どれどれ、あ、全然行ってません。30分前の情報で今止まっちゃってるんですけど、9431です。あと1万歩ぐらい稼ごうかな。はい、ゲーム感覚で稼ぎたいと思います。頑張れ私。はい、でね、この間ジムから家まで歩いてる途中にはま寿司見つけて入っちゃったよっていう話したでしょ。お寿司好きなんだよね毎日、もう毎日同じものしか食べれないってなったらお寿司がいい。お寿司がいいの。ラーメンも好きだよ、うどんもそばも好きだし、たこ焼きも好きだし、お肉も好きなんだけど、毎日って言われたらお寿司がいいです。ね、今週じゃない、10月、今収録してるの10月ですけど、10月はね、開店してるところもしてないところも合わせまして6回ぐらいはお寿司食べに行ってるなんだったら今日この収録の前にも、ちょっとね、今日この後ご飯食べるタイミングがないからご飯食べようと思ってスシロー行ってきたね。今スシロー行ってきました。回転寿司もよく一人で行くんですね私は。皆さんはお友達とかと行ってるのかしら。ね、食べるもの似てきませんか。私はね、ここ半年ぐらいまでは、半年ぐらい前まではサーモンばっかり食べてたの。サーモンが一番好きだから。あとサーモンってアンチエイジング、噛みまくりじゃないけど、アンチエイジングにいいよねっていう話で、味も好きだし、アンチエイジングにもいいのってなったらもうサーモン食べるしかないじゃんでサーモンばっかり食べてたの。今割合的にはさ、例えば10皿回転寿司で食べるとしたら、サーモン6、あと4皿はその時の気分っていう感じです。なんだけどね、ここ半年ぐらいでちょっと変わってきて、イカとエビがすごい好きになりました。っていうのはやっぱりタンパク質も豊富だし、カロリーも低いっていうので安心して食べれるんですよ。 で味も好きなの、あのイカのちょっとねっとり甘い感じとか、エビもなんかさっぱりしてるけどちょっと甘みがあるでしょ。でそれでなんかね、今イカが一番強い私の中で。まあ10皿中っていうところで考えると、イカが4皿だね、エビ2皿、サーモン2皿、あと2皿はなんかその時の気分みたいな感じですね。今日もね、今日6皿食べたんだけど、そのうちの3皿イカでした。でそのうちの2皿がサーモンで、1皿アナゴ。エビ食べてないわ。エビ食べてないけど、最近イカが強いです。皆さん好きな寿司のネタありますか？私寿司屋に行くときって必ずジムでしっかりトレーニングしてから行ってるんですけど、今日はこの後ねしっかり頑張るから許していただきたいなと思います。はい、今日は、歩数をあと1万歩稼ぐ、それから、筋トレを1時間頑張る、それと別に有酸素運動を1時間頑張るということをやっていこうと思います。皆さんも体づくり、風邪インフルエンザに負けないで過ごしてください。ありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。